映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
リモートで収録しておりましたね。音声が聞き取りにくい場合がございますのでご容赦くださいまし。
はい、お願いします。
し、
はい、で
なんとね、今日はね、うん、すいませんけど、うん、120% ちゃんまいチョイスという形になってまして
120% ちゃんまいチョイス
しかも謎の、 あの脱むファミリーの皆さんをあの巻き込んであのチョイスさせていただいた、はい、ラブデスロボ、あ、間違え、ラブデス&ロボットですね。
はい、ネットフリックスオリジナルアニメ。
そうね、最近さ、うん、ネットフリックスオリジナルとさ、うん、ネットフリックスプレゼンツっていうのが存在しない？
ああ、あれかな、ネットフリックス、
なんか違うんかな、
わかんないけど、勘で言うとあのネットフリックス作ってどこでも配信してるやつと、
ああ、
ネットフリックスでしか配信してませんよみたいなやつがあるのかなと思った
ね。なんかどなたか違いご存知の方は教えてください、はい、調べろって言
うで、前後編でやりたいと思っていて、
前編で1本、後編で1本ね。
本、
あの1本って我々の、
あ、そうそうそう、
あの配信がね、
そうそうそう、で、
はい、
前編では各話のあらすじを言って、はい、まあ一言ずつ感想を言う感じかな。で、後編では、リスナーさんのベストエピソードを、ちゃんまいちゃん組のベストエピソードを発表みたいな感じにしていこうと思っております。
はい、なんか20、全部で26話もあるからさ、
うん、
見るの大変って思ってる。
26話もあったんだこれ。
そうだよ、見るの大変って思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、うん、すげえ見れちゃうでしょ。
めっちゃ短いしね、一個一個、
うん、4分から17分なんだって。
へえ、なんかすぐオチが来るって感じする
ね。なんなら最初から落ちてるやつとかあるもんね。
うん、あとなんかこの短い時間でどうやってまとめてくんのかなって、こうドキドキしながら見てるとあっという間っていうか。
一応ラブデスロボットのウィキペディア情報を紹介しますと、うん、
はい、
アメリカ合衆国のテレビアニメシリーズ作品なんですけど、うん、映画監督のティム・ミラーさんとデビッド・フィンチャー、あ、脱むファミリーとも
やめて、
な
り、なんて恥ずかしいからやめて
我らがデビッド・フィンチャー、
我らがとか言うの恥ずかしいからやめて
が、あの制作、監修に携わった、制作総指揮として携わってるそうです、うん、ちなみにティム・ミラーさんって誰って話なんだけど、
うん、
すげえからすげえ人ですね。まず監督作品としてはデッドプールとか、
うんうん、
ターミネーターニューフェイトなど、
はい、
でそれ以外そう、なんか制作総指揮とかで、なんならあのドラゴンタトゥーの女にはクリエイティブディレクターとして携わってたりしてるみたいですね。
はい、じゃあ
相手に、あ、これ2019年に、
うんうん、
あの配信されてて、
うん、
ちゃんまい気づくの遅すぎやんと思った人いっぱいいるでしょうねでもシーズン2が2021年の5月に公開されて、
うんうん、
なんならもうシーズン3の公開も予定されてるらしいので、楽しみですね。
楽しみですね。はい、じゃあまず、はい、今回取り上げるのはシーズン1ということで。
はい、あのシーズン1の方が多いからね、うん、話数が。
はい、じゃあまず、はい、あらすじ一個一個紹介しつつ感想を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず一つ目、ロボットトリオ。
はい、
人類が滅亡し文明が終わりを迎えた世界、3体のロボットはまるで観光客のように朽ち果てた街を見物して回る、はい、
はい、
という話、12分の話です
これめっちゃ面白かったよね。
面白かった、なんか可愛かったですね
あのロボットさ3匹みたいなのがさ、うん、すごいあの流暢にさ、うん、もうボケてて面白かったよね、
うんうんうん、あとさ可愛かったっていうか面白いと思ったのは、写真撮るときさ、
うんうん、
字幕ではさハイチーズって出てたけどさ、 セイテラバイトって言ってなかった？
そうなんだ、
かわいいと思って
それなんだ、どういうことなの？
いやだからもう文化が違うんでしょ、だハイチーズみたいなのはさ人間の勝手なあれじゃん
そういうことね、
うんうん、はい、いいですか、
はい、
じゃあ2つ目、はい、鷲座領域の彼方、
はい、
宇宙船の乗組員が目覚めると船は異常事態に、高速移動中に航路を外れた船は一体どこまで来てしまったのか、
うん、これなんか 3DCG みたいな感じで、人間な、うん、人間を 3D で描いてるみたいな感じで、ものすごいリアルだったね。
めちゃなんかほぼ実写って感じだった。
これはねフランスのね、うん、あのアニメ制作会社が作ったらしいよ。これねそれぞれあのいろんなところの制作会社が作ってるの。
このさエモさはさフランスって感じするよね。
あとね原作もあるみたいですね。
うんうん、これちょっとねラスト言っちゃいけないからさ。これはちょっとあの見てからもお楽しみって感じだね。
うん、というかもうね今ねウィキペディア見て気づいたんだけどね、うん、あの一作品以外は全部原作があるらしい。
あ、そうなんだ。
そうだよねって感じだよね。まあ、だって、うん、もうまずさあんな何分とかでさ全部、うん、もう無理って感じの、
うん、
あの深い話でしたよね。
うん、はい、じゃあ次行くよ。
はい、
氷河時代、若いカップルが入居したアパートの部屋には古ぼけた冷蔵庫が、その中にはなんと小さな文明社会があった。11分。
これティム・ミラーさんだって。
へえ、
面白かったよねこれ。
なんか私さあのドールハウスとかあのジオラマとかすごい好きなんだよね。あ、見るの。
あれだ、なんだっけ、うちらの世代で流行ったあのなんかさ動物のシルバニア。
そうそう、ああいうのも好き、見るの好きだからこれって結構ワクワクした。
これでもね実写なんだって。あの、
うん、実写だったね。うんうん、実写と、
でも最初実写じゃないと思って、これ 3DCG すげえなと思ってたら実写だった。
まあね、まあね、でも結構見分けつかないよねもうここまで来るとい
や 3DCG がすごすぎて、うん、なんか全部 3D ですって言われてもおかしくないって思って見てたから、うん、あ、実写っていうのもあるんだって思いましたね。
はい、じゃあ次、
はい、
ソニーの切り札、
はい、
凶暴な動物同士を戦わせる地下バトルでソニーは連戦連勝、そんな彼女の切り札は絶対に知られてはいけない。17分。
あ、これね、いい、いいよ
これね。なんかポケモンみたいだったね。めっちゃ
ポケモン、
めっちゃシリアスなポケモンみたいな。
リアルなポケモンね。これアメリカのアニメーション会社だそうです。アメリカっぽいよね。
うん、確かに確かに。
はい、
次、ヨーグルトの世界征服。
出た。
研究者たちは偶然にも超高度な知能を持つヨーグルトを生み出した。やがてヨーグルトによる人間社会の支配が始まる。
これも
面白かったね。まさか
これもあのウィットに富んだね、あの 独創性あふれる
すごかったね、
お話でしたね。
ヨーグルトが意識を持って意識を持ち始めて人間にこうしろああしろって指示したり要求したり取引するようになるんだよね。
そう、別に人間みたいな見た目になるわけでもないんだよね、
ヨーグルトのまま。そこがいい。
なおさら面白いよね。
あとさ、ヨーグルトのさ支配が進むにつれてさ、いろんなものがどんどん白くなっていく過程も面白かった。そこまでヨーグルトに合わせなくてもいいんじゃないかなと思って
た。世界が白くなってて。これはスペインのアニメ制作会社。
面白い、面
白いよね。
はい、次、はい、秘密戦争、シベリアの古代の森を奥深く進む赤軍の精鋭部隊、おぞましき邪悪な怪物と遭遇し、壮絶な死闘が幕を開ける。
はい、これもなんか絶対16分で終わらないっしょっていう内容だったよね。
なんか難しかった結構。
なんかさ展開がいっぱいあったよね16分の中にさ。
うん、まあでも、まあ、
基本的にはなんか魔物を退治する、
そうそう、結構オカルト的な。
ああ、
うん、
ハンガリーの 制作会社さんだって。
へえ。はい、次。魂を貪る魔物。遺跡調査で発掘したのは血に飢えた恐ろしい魔物だった。懸命に戦うよう兵部隊の最終兵器はまさかの猫。はい、13。
ああ、そうだそうだ、これね、うん、
これはアニメっぽい、アニメって感じだったね。 3D って感じじゃなくて、
これも最初にさ、そう、うん、あの見た時にさ、ジブリの影響めっちゃ受けてそうだなって思った。
ああ、なんかね、うんうん、
なんかキャラクターの感じがジブリっぽかった、
ね、動きとかね、
ね、顔の感じとかさ、うん、なんかラピュタのあのさ、一回こう地下に潜る時あるじゃん、ラピュタで、うん、あの時みたいな感じに思った、
うん、これはさ、リアルさで言えばない、他の作品に比べてリアルではないけど、うん、結構グロかった、
うん、そう、なんか普通に死ぬし、普通になんかグロく死ぬし、
すごかったね、衝撃だった。
しかも最後がもうなんかかわいそうだった、うん、
はい、
フランスの制作会社。
へえ。次、目撃者。殺人を目撃した女は犯人から追われる身となった。現実離れした奇妙な街を彼女はなりふり構わず逃げ回る。
ああ、これはあれだね、
うん、
オリジナリティがある。
そうだね、
なんか映像だったね、
夢の中って感じがした、
うん、なんだろう、なんか超可愛かった、
うん、あと時代もさ、なんか国も分かんないしさ、どこにいるんだろうみたいな、
抜群におしゃれだったね、
うんうん、
映像が。
で、あとやっぱ追われる系はめっちゃ怖いなと思った。これ怖かったわ、普通に。
確かに追われてる感じした、自分が、うん、スペインの制作会社、これはね、原作がないらしい。
ああ、そうなの、オリジナルなんだ。
わかんない、あるのかな、これあるって意味なのかな。ないの、ないと思う、うん、NA って書いてあるからないんだと思
う、うん。はい、次、
はい、
スーツ。エイリアンが襲来し、農場主たちは自作のロボットに乗って出撃。愛する家族を守るため命がけの戦いが始まる。17分。
これ結構完結してたよね。
これすごかった、なんか独特だったね、その農場、うん、だから田舎のおっちゃんおばちゃんたちがいきなりロボットに乗って戦うみたいな話で、うん、その農家の人たちのさ、ゆるさとそのロボットの戦いの
大変ね、
壮絶さっていうのがなんかミスマッチでめちゃくちゃ面白かった。
結局もさ、あのエイリアンっていうか、その、うん、地球外生命体と戦う話だったんだよね、うん、最後はね。
そうね、
それがもうさ、最後まで分かんなくて、あれ何の何なのこいつらって
確かに確かに、
まま戦ってたから面白かった。
あとめっちゃハードボイルドなおばちゃんが出てくる、あの人かっこよかったわ。めっちゃ
ずっとタバコみたいな。
そうそうそうそうで、まさかのラストだった、私にとっては、
ね、
うん、
すごい良かったよね、
良かった。はい、うん、次、ゴミ捨て場。あ、違った、グッドハンティング。
はい、
人々を悪霊から守る霊の狩人の息子は人間に化けることができる、妖怪と不思議な友情を育むのだが、なんか妖艶な世界観だった、これは
ね。なんかどこの国行ってもアジアだなと思ったら、制作会社が韓国の会社だった、
うんうん、なんかよ、男の欲望によって、あ、違う、人間の形のロボットにさせられちゃうんだよね、そのまあ、いろんなことがあって、
ていうかもうそもそもが妖怪なの、あの妖子クラマみたいな、
うん、化ける、あの女に化けるキツネ、
キツネの、そう、妖怪なんだよね、
うん、で、まあ、とある男の欲望によってそれをロボット化させられてキツネになれ、うん、戻れなくなっちゃって、
もうその時点でさ、情報過多だよね、
まあ、ね
え、妖怪なの、ロボットなのみたいな感じになるけど、もうそれを17分にうまくまとめてんだよ
ね。で、そのもともと悪霊の狩人をやってた人の息子と、うん、本当は敵対同士なんだけど、まあ、友情を育んで、で、まあ、その男の子が大人になって、で、その狐を助けてあげるみたいな話、めちゃこれはね、すごい好きだった。
うん、中国系アメリカ人の人の原作があるそう
な
ん
で、ね、
なんかかなり中国っぽいね、あの描写があったよね、うん、
はい、次、ゴミ捨て場。 デイブにとってゴミ捨て場こそが快適な我が家、立ち退きを要求する検査官につべこべ言われる筋合いはない。
はいはい、
うん、
これはスペインの
政策、ゴミ捨て場に住むおじいちゃんと検査官
おじいちゃんの汚さとゴミ捨て場の汚さがこんなに緻密にアニメで描けるんだって感じだった ね。
ちなみに
私匂ってきそうな汚さ、
そうそうそう、私潔癖だからうわってなっちゃった。
あ、そうだよね、うん、
はい次、
はい、
フィッシュナイト。車が故障し2人のセールスマンは砂漠で立ち往生。夜中に2人が目覚めるとそこには太古の海の風景が広がっていた。
これ不思議な話だったね。これ話自体が不思議だったね。
うん、なんか
相当不思議、
すごい綺麗だったけど、あ、ごめん、1個飛ばしちゃった。
あ、いいの。これね、そもそも、うん、4種類の、うん、再生順で、
あ、そうだよね、
その人に、そう、その人に合わせてっていう言い方あれなんだけど、その人の趣味趣向に合わせて4種類の再生順から選ばれて再生順
が
されるらしいから、人それぞれ違うんだって、
うん、あ、そうなんだ、へえ、うん、
だから大丈夫大丈夫。
はい、じゃあちょっと私のネットフリックスでは1個前に当たる話、
はい、
シェイプシフター。アフガニスタンの戦場に超人的な力を持つ海兵隊員のコンビがいた。2人の前に同じ力を持つ強敵が立ちはだかる。これは16分だね。
狼男だね。
そうそう、人狼の話。まあ、主人公の人狼がめっちゃイケメンだったよね。めっちゃイケメンって10回ぐらい。
なんか実写化するときに誰に演じてもらおうかなとかって考えちゃってた。
ああ。いや絶対。
あれ。まあ、人間と狼男が、うん、まあ何。まあ、差別とかがありつつも、うん、同じ世界で普通に生活してるっていう世界の話だったね。
うんうん、
まあどういうことがあってもやっぱり差別があるのねって思った。
そうね、ちょっとね、そこが引っかかっちゃった結構。
だってどう考えたって狼男強いからさ、うん、仲間にしといた方がいいじゃん。
ね、まあどうかの。
なんで差別？
うん。
なんで差別するのって思った。
でももはやあれは嫉妬な感じがしたけどね。
確かに確かに、
うん、
はい、
はい、次、救いの手。不慮の事故から宇宙空間で身動きが取れなくなった宇宙飛行士、酸素が尽きる前に体を張った決断を強いられる。10分。これさ、めっちゃ怖かった。一番怖かった。
あ、そうなの、うん、あのジャンク見的には一番怖かった。
そう、怖いの種類がちょっと違うけど、
自分がその人になったらって考えた時ね、
やばいよねその
これは
そのスーツに穴が開いちゃって、そっから空気が漏れちゃってて、
宇宙遊泳してたらね、
でさあどうするって話なんだけど、いやー、何かを犠牲にしなきゃいけなかったりね。
まあ、これはなんだっけ、タイトルをつけた人の、うん、趣味が最高だなと思った
ね。救いの手ってそういうことですかってなる。
うん、イギリスの制作会社だって。
はい、次、歴史改編。もしもヒトラーがありえない死に方をしていたら、その様子と結末を見てみよう。マルチバージシティ、ん？マルチバーシティへようこそ。マルチバーシティだね。うん。は
い。マルチバーシティっていうシミュレーションアプリがあった、歴史シミュレーションアプリがあったらっていう話。うん、
これめっちゃ可愛いのに話はエグいっていうね。ヒトラーだしな。
これもあれだね。アイディア勝ちって感じだったね。
そうだね、うん、
これは面白いと思った。デンマーク。
あー、へー。はい、次、ね、ラッキーサーティーン。乗組員の死亡事故以来、軍用機ラッキーサーティーンに乗る者はいなかった。この機体が新人にあてがわれる。うん、っていう、その
あれ、ラッキーサーティーンって、あ、そうね、はいはいはい、
西洋において13は意味数と言われてて、ちょっと不吉な数字。
そうなの。
そうそうそう、それにラッキーってついてるっていう、あれ過去に乗組員が全員死んだけど機体は無事っていう、ちょっと
だから皮肉ってラッキーって言ってるってことだよね。
そういう事故があって、それ以来なんかちょっと意味嫌われてしまった機体に新人が乗るっていう話。
あれってさ、女性のパイロットだったよね。
そうそうそう、黒人の女性パイロットだったと思うよ。
ね、すごいかっこいいなと思った、パイロット。
あとこう、なんて言うんだろうな、言葉は通じないけど、その機体と人の友情みたいな感じもすごい良かった。
なんか、そうね、とても良、うん、かったです。
はい。次、ブラインドスポット。サイボーグの窃盗団は、重警備の輸送車を襲撃。輸送車を襲撃。素早く仕事を終わらせるつもりが、予期せぬ事態が待っていた。うん。
はいはいはい、これね。
なんか
これなんかあれみたいな、なんていうの、日本のロボットのさ、うん、アニメみたいな感じしたよね、
うん、ちょっと。そうだね。あとさ、なんか戦闘中、戦闘もあるあるだけどさ、
うん、
なんでさ、こう敵に向かっていくぞっていう時さ、下ネタ言うんだろうね。なんか多くない、そういうの。なんかこう戦いの場面に臨む、じゃあ多分リラックスしてる状態っていうのを表現してるのかもしれないけどさ、
な
んかこれもさ、銃をケツに突っ込んでやろうかみたいな。なんかあるあるだなと思った。
やっぱあのアドレナリン出てるからテンションが上がってんだろうね。
うんうん、これね、
あ、これも原作ないらしい。
あ、そうなんだ。これはなんか見やすい感じがしたね、他のに比べて。私的に、
いや本当、なんて言ったらいいんだろう、あのなんとかマンみたいなさ、日本である、
うん、
そういうやつの感じをしたよね。
うんうん、はい、
なんて言うんだっけ、妖怪人間ベムとかそういう感じ。
ああ、なんかアニメーションの感じがね。
そうそうそう、うん、話もあのキャラクターも、
うん、次いきます。
はい、
ジーマブルー。世界中から注目を集める芸術家ジーマ、最後の作品を公開する前に自ら語る謎に満ちた過去と驚くべき歩みとは。
うん、不思議なやつだったね、これ。不思議
な。そう、ジーマにはちょっと、まあ、ジーマっていうのはサイボーグ化した芸術家なんだけど、まあ、彼にはちょっと秘密があって、それが明らかになると。
これさ、話っていうよりさ、うん、まあ、話もちょっと不思議だったけどさ、
うん、
全体のそのアニメの作り方っていうか雰囲気がさ、すごい芸術、うん、まあそもそもアートの、なんていうの、アーティストみたいな人だから、うん、芸術家だからさ、
うん、
ジーマがかもしれないけど、すんごいなんか独自性のある、
なんかキャラクターデザインがさ、もちもちの木みたいだったよね。
それ言われてわ、なんとぴったりって感じの。
うわ、もちもちの木だと思った。
このもちもちの木はね、イギリスの会社が作ったそうです。
はい、以上になります。
はい、
ちょっと今回めっちゃ長くなっちゃったけど、じゃあ次回、
みんな気になったのあるんじゃない、今のだけです
ね。そうね、うん、うん、で次回あのそれぞれベストエピソードを発表するので、
あれじゃない、もしさ見てない人いて今気になったのがあったらさ、うん、それだけでもいいから見てみればいいよ ね、
うん、
この次の配信の1週間の間にさ、うん、
ぜひ
それだけでも見て、多分ちゃん前の予想だと、あのもう次のこちらはいかがですかに次がもうあの自然に始まっちゃうから、多分面白くて全部見ちゃうと思うよ。うんうんうん、
あるあるだね。はい、
はい、
以上です。
はい。